はいと、こまです。まあこんな時間ですけども来ました。はい。今日はまあ今日もなんですけど、ホラーテラーさんですね。本当にあった怖い話タグのところからですね、適当にピックアップしといたので、それを読んでいこうかなと、はい、思います。はい、とてつもなく遅い時間からスタートなんですけど、書き込みあってありがたいことです。ジーターレス読み102番で、こんばんは、久しぶりのおっちゃんだと、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、こんばんはと、ありがとうございます。はい、久しぶりなんですか。結構やってんですけどね。まあタイミングは合わないっていうのはあるでしょうからね。てか今週なんて別に G 体以外のところも含めたらもう ほぼ毎日ぐらいのペースでやってますからね。で、103待ってたぜイサムさんよー、おいっす、今日も怖い話期待してるぜーって書いたんですけど、いい打ちすぎ、うん、いいとかおーとか打ちすぎ、あ、おしっぱになっちゃったよ、おしっぱ、ね。はい、とりあえずありがとうございます。3時だよ、もうちょっとでっていう。で、104番、こんな時間から開始とかおっちゃん愛してると、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ、ありがたいことです。はい、じゃあ早速いきましょうか。ピックアップしといたので、早速ですね、曲を変えてですね、やりたいなと思います。はい、じゃあ行きましょう。ですね、一番初めに読むのはですね、噂という題名の、ものからですね、読んでいきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。バイトを始めて1年ほど経った頃、妙な噂が立っていた。僕が除霊をできるという根も葉もない噂だ。確かにお客様との会話にオカルトネタが出ることはあるにはある。しかし僕がそういうものが得意だと推奨しているわけでも、そういう事実もない。僕が噂に気づいた頃には名指しで相談が来るようになった。相談事はほとんどのものが解消することができた。なぜなら相談事の内容は普通に接客しているだけで解消できることが多かったからだ。ちょっと不思議なお悩み相談、そんなレベルの話だ。あまりにくだらないレベルのものから、あまりに荒唐無稽な話までたくさん、それこそ何十種類もの相談を受けた。だが多くは相談したことで自己解決してしまうことが多い。誰にも話せない悩みを打ち明ける、きっとそれ自体が解決になってしまっているのだろう。要するに誰でもいいのだ。そのせいで幸か不幸か人並み以上にその手のネタを抱えている。勘違いの実績からさらに噂が広まる速度と信憑性をつけてしまったらしい。そんな理由で新規のお客様で一見さん、さらに指名なしで一人客の場合、僕に用事があることが多くなった。正直な話、水商売というものはリピート率が重要なので、嬉しいような嬉しくないような。 A さんもそういった相談が目的の一人だった。ストーカー？そう。年齢は30代前半だという。失礼だが見た目からはそういう年齢には見えない。50代と言われても納得していただろう。目の下が落ちくぼみ、骨張った顔には陰影がはっきりと現れている。ギョロギョロとした目には血管が見える。シャブやスピード、 S とかアイス、そんな単語が頭の中に流れた。なぜだかは全くわからないが。警察には行ったの？警察には行かない。もうちょっと調べないといけないと思って。警察には行かないんじゃなくて行けないんだろうな。なぜだかは全くわからないが。幻覚、幻聴、 先輩の口癖が浮かぶ。僕にバイトの斡旋をしてくれた先輩はリアリストだ。オカルト現象の大半は頭の故障かドーピングが原因だと。僕も賛成だ。少なくともこの人に関しては。さてどうしよう。幻覚のストーカーを退治する方法かって、これ病院の管轄じゃね。そのストーカーってどれくらい付きまとってるの？1ヶ月くらいかな。被害とかは？小物がちょっとなくなったりで、これといっての被害は特に。だからことが大きくなる前に何とかしてよって言ってんじゃない？ごもっとも。だけど僕は医者でも警察でも探偵でも池袋のトラブルシューターでもない。僕なんかに頼むのはどうかと思う。勘違いしてほしくはないんだけど、僕はそういった次元めいたものの相談はやってないんだよね。だから僕じゃちょっとその手の。うるさいわね。知ってるわよ。普通のストーカーだったらあんたみたいなのに頼んでない。そのストーカーは私なの。は？彼女が言うには、そのストーカーを初めて見たのは1ヶ月前らしい。家に帰りお風呂に入ろうとしたところ、風呂桶には自分が。なんとも恨めしそうにこちらを見続けていたという。2度目、今度はキッチンで、3度目はベランダ。笑えることにデッキチェアでくつろいでいたらしい。そうやって何度も何度も見るようになった。なんか聞いたことあるな。ドッペルゲンガーだっけ。見たら数日で死ぬっていう。生きてるよな一応。これで僕のところに来た理由は分かった。だが自分が霊能力だとかそういった不思議現象や病理関係の問題を解決する力を持っていないこともよく分かっている。本格的にどうしよう。よし、調査が必要なので後日に詳しい話を伺ってもいいですか？後日に。問題の先送りをすることにした。政治でもよく使われる口頭テクニックだ。本格的に取り組んでくれる、そう勘違いしたらしい。 A さんは格段に機嫌が良くなった。その後大いに僕たちにお酒を振る舞い、フルーツがテーブルを彩った。 A さんがその日に落としてくれたお金は1時間半でなんと75万円。新規で単独のお客様としてはかなりの額だ。見送った後に店長が、あの客は絶対逃がすなよと耳元で言った。どうやら先送りは無駄なことのようだ。僕が逃げたい。ドッペルゲンガーってわかります？ああ、見たら死ぬってやつ。それです。お前の寿命もあとちょっとか。ご愁傷様。葬式には呼べよ。香典はねえけどな。勝手に殺さないでくださいよ。実は僕はオカルトに唯一詳しそうなパシリさんに相談した。彼はある団体の使いパシリをしていて、前述した先輩の幼馴染でもある。当の先輩に相談するのはダメだ。性格以外は頼りになる。行動力がある。そしてそれ以外にとんでもない裏技がある。冗長になるため伏せさせてもらうが、そんな先輩に相談するのは現実的なものに限る。きっと彼女の言い分は厳格だと断定するだろう。そして彼女にはその要素は多分にある。だが厳格だと断定したところで彼女の悩みは解消しない。拙い経験だが僕にも学んだことがある。オカルト問題は否定をしないこと、それが解決の一歩になることを理解した。オカルトとして問題を解消しなければ意味がない。たとえ僕がそんなものを信じていないとしてもだ。そして解消すればリピーターになってくれるかもしれない。店長命令。たとえ僕が望まなくてもだ。パシーさんは非常に興味を持ってくれた。心強い味方だ。感謝。ドッペルゲンガーか。そんなに詳しくないけど、自分にそっくり、式が近い、他人がいると出てこないとかだな。俺が知ってるのは幽霊ってよりも妖怪とかの表現の方が正しいかもしれん。 僕が知ってるのもその程度ですよ。俺も見てみたいから協力するわ。バイト代出せよ。その日の夜に A さんと連絡を取った。パシリさんに協力してもらうことを了承してもらい、集合することも約束する。お店の外でお客様と会うことはそんなに珍しいことではない。しかしこういった相談で会うことはあまりない。全くないと言い切れないのが少し悲しい。パシリさんを A さんに紹介、 A さんをパシリさんに紹介、一通りの初対面の儀式を済ませ、さらに細かい話をパシリさんが聞き取る。パシリさんは専門家ということにしてある。何の専門家かはパシリさんも僕も知らない。だがさすがにパシリさんの本職を言うわけにはいかないだろう。 A さんを駅まで送って別れた後、パシリさんに尋ねた。どうでした？やっぱり幽霊ですか？
まあドッペルなんてよくわかんねえけど、実際にそれを見ないことにはどうしようもねえわな。一応話は信じるとして尾行してみるか。
え、
今からあの女の家まで行くんだよ。
パシリさんは急ぐぞと言い、再び駅にきびすを返す。急いで改札をくぐり、バレないように同じ電車に乗り込む。家は最寄り駅から10分ほどと言っていた。タクシーに乗る距離ではないが、乗られたら追いつくことはできない。幸いなことに A さんは自転車でもなければバスにも乗らないで、まっすぐ家に向かっているようだ。
おいおい、マジかよ。
パシリさんがつぶやく。僕たちの20メーターほど前には A さんが歩いている。しかしその後ろに誰かがつけているように見える。通行量はそこまで多くはない。いきなり後ろを振り返ってもバレないぐらいには人がいる。その人混みは一定の方向に向かってはいるが、分岐ごとに人は減る。その人物は駅からずっと A さんの後をつけている。暗くて姿や人相ははっきりわからない。
なあ、今捕まえたらミッション終了じゃねえのか？
大丈夫ですかね。ただ後をつけているだけなのにそういうことして。
そうだなと言いながらも目線は外さない。
おいおい、なんか慣れてないか？
A さんは背の低いおしゃれなマンションに入っていった。特に警戒した様子は見られない。その数秒後に先ほどから A さんをつけている人物が入っていく。僕たちも急いで後を追う。物陰に入られて何かされたらことだ。ポストを確認。3階か。エレベーターはないタイプの建物。階段からカツカツと上がる音が聞こえる。
A さん、ちょっと待って。
A さんは肩をびくりと震わせドアの前で振り返る。僕たちを確認するとほっと息をついた。
びっくりさせないでよ。何つけてきたの？
いやいや、張り込みみたいなもの。何かあった時のために。
まあいいわ、上がっていきなさい。コーヒーでも入れるわよ。
ありがとう。一杯もらったらすぐ帰るね。
もう驚かせないでよ。
あ、ちょっと待ってて、部屋片付けるから。
鍵を開け、音も出さない木製の扉を開けるとそそくさと中に入っていった。
ん？何か？
待て、今まで追ってたやつどこだ？
パシリさんがそう言うと中でキャーと悲鳴が聞こえる。急いで扉を開けて中に入っていった。
うわ、
中には A さんと。
A さん？
ちょっとパシリさん、なんすかこれ？
わかんねえよ。
そこには A さんと姿形のよく似た人物がいた。しかしどこか作り物のような硬い印象。呼吸をしない無機物のようだ。そこに置いてあるもの、微動だにしない。
その
何かはあっけに取られている僕たちに気づいたかのようにゆっくりとぼやけ消えた。
なんだよ、わけがわからん。
パシリさんのつぶやきで僕も我に返った。
僕もあんなにいきなり出るなんて心の準備が。
やっぱりお化け？そんなにリアクションが大きいとちょっと嬉しいわね。
何落ち着いてるんだ。
いやだってよく見るし、あれが問題の。恥ずかしいけどね。
まあ慣れって怖いな。さすがに俺もビビったぞ。
A さんが改めてコーヒーを出してくれた。このマンションに入ってからようやく落ち着けたそうだ。あ、ようやく落ち着けそうだ。
ねえ A さん、あんなもの見てなんでそんなに落ち着いてるの？
え？だって見たでしょ？
私そっくりじゃない。自分の姿だからそこまでびっくりできないよ。ちょっと薄気味悪いけどね。
どうやら A さんは気味悪がる程度で恐怖は感じていないようだ。ともあれ何かが出るということは確認できた。 A さんが病気の類ではないことは分かった。または A さんと僕たちの全員が病気であることが、だからといってどうにかできないことには変わりはない。
1ヶ月後、僕は店長にどやされていた。 A さんに営業をかけろとしつこいのだ。しぶしぶ A さんにメールする。メールをしたその日のうちに A さんは店に来た。
どうなってんのよ。だんだん出る回数が多くなってる。あいつなんとかしてよ。帰り道一人で帰るのが怖い。外でも中でもずっと誰かに狙われてる。
そんなこと言っても
何にもできないなら頼むんじゃなかったわ。
店中の注目を集めた騒ぎだった。 A さんはそれでも憂さ晴らしなのか散々騒ぎ、またもや短い時間で大量のお金を吐き出した。店長は嬉しそうだが、急かされているようで気持ちが沈む。少なくともあれに対して A さんが恐怖を抱き始めていることは分かった。間違いなく状況は悪くなっている。パシリさんに連絡を取る。もう少し機嫌が悪い。 A さん絡みの件をもう一度頼む。パシリさんは嫌々ながらも承知してくれた。自分の力不足を恥じているようでもある。
A さん宅に着く、宅に行く。中からバタバタと物音が聞こえる。
またか。
あの冷たい印象のある A さんの形をした何かが A さんに覆いかぶさっている。僕たちがそれをひっぺがそうとすると消えた。
何なのよ。私が一体何したっていうの？
A さんはかなり動揺しているようだが、悪態は相変わらずだ。触ることもできない。他の解決策もわからない。いつ出るのかも、どうしたら出るのかも、八方塞がり。
もう無理だろう、これわけわからん。
つぶやくパシリさんの声が聞こえた。
僕も同感だ。
で、俺に泣きついてきたわけね。
先輩、もうどうすりゃいいのかわかんないです。
僕は事態を何とかしたくて、バカにされるのも構わず先輩に助けを求めた。案の定バカにされたが、意外にも先輩は真剣に考えてくれた。僕はできるだけ細かく状況を話した。
ちょっと待て。
話が終わり、何か思いついたのか先輩が僕に質問する。
なんでその客の女はそんなわけのわからん物体をストーカーなんて言うんだ？
え？話聞いてましたか？パシリさんと二人でつけた時に A さんの後ろにくっついてたの見たんですよ。
じゃあなんでお前らは女の部屋でその偽物見た時にそんな驚いたんだ？もう見てるはずなんだからそんなに驚かなくてもいいだろうが。
女のストーカーもいるかもしれないが、一般的には女へのストーカーは男だろう。
夜道とはいえ男と女を見間違うほどお前らの目は節穴なのか？ん？
確かに。
なぜあの時気づかなかったのか。
A さんをつけていた人物と A さんの形をした何かが同一人物かどうかは確認していない。
A さんは確認したのだろうか。
偽物は家の中にしか出てねえな。さっきの話で引っかかったのはそこだ。外にいた例は話聞いた限りじゃない。
え？でも 外でも付きまとわれてるっぽいことを言ってましたよ。
ああ、もうじれったいな。すでにそれが思い込みから来るミスリードなんだよ。ほんとオカメ八目ってやつか。
はっきり言ってくださいよ。
ストーカー本当にいるんじゃねえの。
前にも言ったけど、私警察に行くほどじゃないと思ってるのよ。
先輩と話した次の日に早速 A さんに連絡を取った。ことがことだけに直接会い伝える。 A さんは乗り気ではないようだ。
じゃあ探偵は盗聴器の調査とか張り込みとかストーカー対策やってるところあるって聞くけど。
リョウ、あんたは何にもしてくれないの？
いや、本当にストーカーっぽいんだよ。僕が一人でうろちょろするより絶対うまくいくよ。もしいなかったら僕がその日を出してもいい。
はあ、分かったわ。いいわよもう。
プロの探偵の仕事は素晴らしかった。僕が一人でごちゃごちゃ考えている間にほとんどのことを解決してしまった。驚くべきことに本当にストーカーはいた。彼のしたことは主に盗聴と窃盗、そして尾行程度のつきまといらしい。被害が少なくてよかったと A さんは言う。少ないのかどうかはよくわからない。だが本人がそう言うのならばそうなんだろう。警察には突き出さない代わりに一筆書かせるという。その付き添いに来てほしいと頼まれた。本音を言うと嫌だ。しかし言い出しっぺは僕だ。そして後々のバイトのことも考える。ここで恩を売るのもいいだろう。ずるい考えかもしれないが承諾した。法律についての説明がしばらく続いた。申告罪のためとか精神的とか2条2項のつきまといがどうとか、ストーカーである犯人の男と向こうの親御さん、僕たちと探偵会社の方々、スーツを着ていないのは僕だけだった。場違いこの上ない。直接犯人を見ることは A さんも初めてだったらしい。不思議なことに向こうも似たような感じに見えた。
この度はうちの息子がとんでもないことをしでかして誠に。
犯人は普通の勤め人だった。年齢は34歳、身長は低め、年齢の割には幼く見えた。しきりに頭をかいている。チラチラと A さんの方を見る。しかしそれは反省している目というより観察しているような目だった。何度も見てガリガリと頭をかく。違う違うとブツブツつぶやいていた。探偵会社からたしなめられおとなしくなったと思ったすぐそばからまた違う違うとブツブツつぶやく。当事者ではないが鬱陶しいことこの上ない。
何も違わない。ストーカーは歴とした犯罪だ。一方からの押し付けがましい気持ちは愛情だろうが何だろうが過激な時には問題になる。
正当性は裁判で訴えてほしい。だが内密な示談を望んだのはそちらだろう。誰もあえて明言はしていないが、ストーカー行為の時にそれ以外の刑法に触れている行為そのものが命令違反となっているケース。むしろこれくらいで済んでよかったどころか甘いのではないかと個人的には思う。だが一方で A さんの温度差も奇妙なものだった。 A さんはいつもと違い罵倒するようなことはしなかった。二度とこんなことはしてほしくないという旨を静かに伝えただけだ。ショックは受けていないように見える。彼女もこの事態に順応していないようだった。それはそうだろう。もともとストーカーの男がいるとは思っていなかったのだから。半ば親御さんからの強制で犯人の男は探偵会社の用意した念書に署名した。彼は外回りの営業のサラリーマンで勤務時間中は時間の融通が効く方だという。その時間を盗聴や窃盗の犯行に当てたらしい。昼間に犯行、会社に戻り通常業務、その後帰り道の A さんをつける。現実の取れたスケジュールを見たが何とも規則正しい。これでノルマが取れているのだから驚きだ。
普通に仕事をすればものすごい勢いで出世しそうだ。盗まれたのは下着やストッキングなどの衣料品、歯ブラシやコップなどの小物、生活に支障をきたすほどの量ではなかった模様。今まで犯行がバレなかったのはこのためだろう。勤務時間中に犯罪を犯していたので会社にバレると大変だ。そういう意味でもこの一筆は効力を発揮するだろう。
違う。
証明した後に A さんに向かって男は懲りもせず叫んだ。しかしすぐさま親御さんに押さえつけられる。親御さんはさらに平心抵当になった。息子の社会的立場や自分たちの保身、親御さんたちは必死だ。この中で最もかわいそうなのは間違いなくこの親御さんたちであろう。不思議なことに加害者のみならず被害者すら被害をあまり意識していない。僕たちを含め周りが騒いで発覚した事件だった。
よくわからんな。どういうことなんだその終わり方は。
その日の夜、先輩とパシリさんに事の顛末を伝えた。二人とも理解も納得もしていないようだった。だが言葉とは裏腹に二人の表情は緩かった。
いや、僕にもよくわかんないです。
お化けだか妖怪のことを調べてたらストーカーを捕まえるってバカな話だよな。
しかもそのストーカー、パンツと盗み聞きが好きな変態だと。
念書も取ったし A さんも気にしていないからいいんじゃないですか。
しかし A みたいな女のどこがいいんだろうな。女はもっとムチッとしたのがいいだろう。
何、 A ってスリムなの？俺好きだぞそういうの。
あれ痩せすぎだ、ガリガリだぞ。
まあまあ人それぞれですよ。
それにしてもなんか気持ち悪いな、中途半端に解決しちまって。
まあ確かに
釈然としないな。
ですね。
日曜の夕方、僕は一人運転していた。 A さんの家に行くためだ。一見の詫び。そして僕には霊能力や問題解決のスキルがないことを謝るために。ストーカー事件は終わったが、あの A さん戻りの件は解決していない。そして僕には解決できそうもない。噂を鵜呑みにしていたとはいえ、積極的に否定しない僕にも責任はある。休日ならばいるだろうと無茶な考えの元の行動だ。
無礼とはこのことだ。今では考えられない。
アポなしにもかかわらず A さんは快く招き入れてくれた。久しぶりに A さんに会ってその顔を見たとき、僕はかなり動揺した。本人なのか我が目を疑う。目の前にいるのは A さんだ。 A さんなのだが別人のようだ。すっぴんに見えるが頬がうっすらピンクに染まっている。血色がいい。あの落ちくぼんだような影がなくなっている。骸骨のようなあの精気のなさはみじんも感じられない。あたりの細やかな健康層の肌、シミ一つない。ストーカー事件が一段落してストレスがなくなったためなのか。それにしてもこの人美人だったんだな。
一通りの雑談の後に本題に入った。
あの例の件だけど。
例の件？
うん、ドッペルゲンガーの。
ドッペ？何のこと？
小首をかしげる。
そうだった。ドッペルゲンガー云々は僕たちが勝手に言っていただけで A さんは知らなかったはずだ。 A さんは美しい笑顔を見せる。
ちょうどその時先輩からの着信音が部屋に鳴り響く。剥き出しの打ちっぱなしコンクリートは音をよく反響するようだ。 A さんはどうぞと言って携帯を取ることを促す。席を立ち小声で電話先の相手と会話する。相手は僕がどこにいようとお構いなしだ。
もしもし先輩、今ちょっと出先なんです。
そうか、
それよりこの前のあの ストーカーの件、ちょっと考えたんだが、やっぱり何かおかしいぞ。
今その件の詫びに。
って女は昼間の仕事してるんだよな。盗まれたのは小さいバッグにも入る程度のものだよな。
そうみたいですね。
それぐらいの量なら数回、下手すりゃ1回で済む。じゃあストーカー野郎は他の時間を何に使ってたんだ。
え、それは盗聴じゃないんですか。
昼間、誰もいない家、ストーカー野郎は何をずーっと聞いてたんだ。
その通りだ。誰もいない家を盗聴して一体何になるというのだ。何を聞いていたのだ。
違う。男の叫びを思い出す。
違うのは何だ。
得体の知れない恐怖。
犯人の凶器からのものか。
それとも。
後で連絡する旨と感謝の意を伝え電話を切る。会話の途中で電話に出たことを謝りつつ、ゆっくりと席に戻った。
ごめん、いや、ストーカーの件だけど。
ああ、そんなこともあったわね。
A さんは美しい笑顔を見せる。肩からさらりと栗色の髪が乱れる。髪が流れる。
そんなことって。
もういいのよ。
A さんは美しい笑顔を見せる。西日が彼女の背後から注がれる。
え、
もう全部済んだから。
A さんは美しい笑顔を見せる。
A さんはこんなに穏やかな人だっただろうか。
もう全部済んだから。
A さんは美しい笑顔を見せる。僕はその笑顔が冷たいマネキンに見えた。
以上。
噂っていう題名の話でした。
はい、
これなかなか来る。初めの方のちょっと盛り上がりがあれなんだけど、後の方に来て、ん？なん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？っていう、あれっていう。はい、というわけで、ジータレス読み、105、牛蜜時に怖い話とか眠れなくなりそうだと。寝てください。無茶しないでっていう、はい、まああまり無理せず、一応録音も毎回アップしてるんで、はい、で106、お兄さんコント、お兄さんコント、新しい、こんばんはと。こんな時間から朗読とは、さすがはお兄さんだと。今度お兄さんだって書かれると俺は何て言ったらいいのか分かんないんです。それはそれで困る。で107、おっちゃん来てた、じゃあ今から聞く、こんばんはと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。3時なんですけどね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、次行きましょう。腐食っていう題名の話。大学の頃はよく研究室にお邪魔しては教授たちとよく話していた。当時から怪談話がめっぽう好きだった私はいろいろな話を聞いて回った。何かとっておきの怖い話とかありませんか。これはその中の一人である K 教授から聞いた話。何年か前、ゼミ生の中の一人に T という男子がいた。結構真面目に講義を受けていて、成績もなかなか良かった。聞いた噂では長く付き合う彼女がいるらしかった。ちょっと雑談しながら T に彼女のことを聞いてみると、照れながら話していたという。 ちょっと精神的に弱い子なんですけど、これが可愛いんですよ。
調子に乗ってほのけ混じりに話し出した T に笑いながら相槌を打った。
そんなある日、ある異変に気づいたのは前期の半ば頃だった。その講義の日、珍しくギリギリになり教室に入ってくる T は片足を少し引きずりながら歩いていた。
講義終了後、怪我でもしたのかと T に近づき聞いてみた。
ちょっとぶつけただけです、大したことはありませんから。
そう言うと T は足早に教室から出て行ってしまった。教室から出る間際、小声で何かつぶやいているのが聞こえたという。
ちっきしょ、いてえ、いてえよ。
思えばその頃から様子が少しおかしかったのだが、教授は大して気に留めなかった。それからさらに1週間経った日のことだった。先週よりもひどく足を引きずりながら歩いている T。 大したことはないと言っていたが、時々顔を歪めていてただならぬ雰囲気だった。それだけならまだしも、もう一つ異変が T に少しずつ現れていた。それは鼻を刺すような嫌な匂いだった。よく動物の死骸が腐って死臭を発することがあるが、それをさらに強力にしたようなもの。そしてその頃にはもう教授の話を T はあまり聞かなくなっていた。
今日はこれから彼女と遊ぶんで失礼します。
そんなことをつぶやきながらどこかへ去っていってしまった。そして次の講義からついに T は全く姿を現さなくなった。他の学生や教授たちに当たってみたが、どうやら大学にすら来ていないようだった。
心配になり T の携帯に電話をしてみた。
しばらくコール音が続いた後、やっと T が電話に出た。
全く大学に来ていないがどうしたのかと聞いてみると、もう歩くことができないんです。あいつのせいで。
ただならぬ様子で何かブツブツ話していたが、話の要領がまるでつかめなかった。このままでは仕方ないということで T の住むアパートへと足を運んだ。名前を呼びながら何度かチャイムを鳴らすと、中から声が聞こえた。
鍵開いてますんで入ってきてください。
ドアを開けると中からもわんとした強力な嫌な匂いが鼻をついた。ベッドの上に T は寝転がっていた。
いて
ぐちゃぐちゃに散らかった部屋をかき分けながら T に近寄る。 T の姿を見てゾッとしたという。足の先から膝のあたりまで薄黒く不気味に変色していた。そこからはものすごい腐臭が漂っており、見ているだけで鳥肌が立つようなありさまだった。
あの女がいけないんだ。俺は悪くない。あいつが勝手に俺の部屋で死ぬから。
全身に油汗をにじませながらうつろな目でそうつぶやいていた。女、彼女のことか。まさかと思い恐る恐る部屋の中を探索してみる。しかし女の死体らしいものは見当たらないようだった。とにかくまずは様子のおかしい T を病院へと運ぶことにした。連絡を受けて T の両親も病院へと駆けつけた。
一切原因不明。
医者の診断はそういうしかないというものだった。 T の体は急速に腐食を進行しており、そんなものは見たことがないという。糖尿病や血流の不順による壊死、壊死、それにしてもこんな急速に進むことはないだろう。それに肉体の腐食以外に彼の体には異常が見られなかったのだ。 みるみる腐食していく T の体。あらゆる薬物療法をもってしてもその対処には全く及ばなかった。
言いにくいのですが、このままでは足を切断するほかないでしょうな。
苦渋の決断ではあったが、もはや仕方がないと思ったのか、 T も両親もそれに了解した。
もう太ももの先あたりまで進んでいた腐食、
バサリと切断し、 T は見るも哀れな姿で病院のベッドに寝かされていた。かなり悲惨だったが、もう腐食は止まり大丈夫だろうと思っていた矢先のことだった。
数日後の朝、 T の様子を見た看護師は悲鳴を上げた。
一晩のうちに T の手は急速に腐食し、薄黒く変色していた。 T は白目をむきながら口から泡を吹いていた。
いくら切断しても進んでいく原因不明の腐食、もはや手の施しようがなかった。
教授がたまに会いに行くと、
なあ、俺は悪くないんだよ、助けてくれ、助けてくれよ。
必死に助けを請う T に、教授は何もできず見ていることしかできなかった。
生きながらにして腐っていく T の姿、
時々思い出したように上げる断末魔のような悲鳴を、周りの者は皆黙って見ているしかなかった。
両親でさえ目を覆い、直視できないほどの絶望的で奇怪な家庭、すでに諦めを通り越し、早く終わりが訪れることを望んでいた者も多かったかもしれない。
もう T がアパートに戻ることはないだろうということで、両親が T の部屋を片付けていると、バスルームの天井あたりから不臭を感じた。
天井のパネルを外し覗き込んだ父親は愕然とした。そこにはビニールのゴミ袋で包まれたドロドロに腐りきった死体が横たわっていた。
警察の調べでは、それは T が付き合っていた彼女のものだと分かった。
T はどこにいるのかと刑事に聞かれ、病院に連れて行く。
すでに体の大部分が腐食して身動きできなくなった T の姿を見て刑事は驚愕していたという。
さまざまな死体や凄惨な事件現場を見ている刑事の目にも、それはあまりに痛々しく感じられたのだろうか。
かろうじて心臓は動いているものの、もはや時間の問題でしょう。
両親がうつろな目で淡々と説明をすると、どうしようもなく刑事は引き上げていった。
それからほどなく T は死んだ。全身に腐食が進み、最後には恐ろしい顔で断末魔のような悲鳴を上げて T は息絶えたという。
T の彼女は解剖の結果、外傷などもなかったため、薬物による自殺と考えられた。時期を考えると、教授が見た T の足を引きずる姿、その以前にはすでに死んでいたものと思われた。
T が死んでしまったため詳しくはわからないが、部屋で死んだ彼女の死体を怖くなって隠してしまったのではないだろうか。
T の死後から1ヶ月ほど経った頃、教授はある夢を見た。
ドロドロに腐食した体の T、 ずるずるとこちらに這い寄りながらブツブツとつぶやいている。
俺は悪くない、あいつが勝手に助けてくれよ。
恐ろしくなり、教授は必死で T から逃げていた。はっと目を覚ますと、布団の中からかすかに腐臭がしたような気がした。頭から冷や水を浴びさせられたように、背筋が足先まで凍りつくような感覚に襲われた。
ずちゃりずちゃりと
何かが這いずるような音が聞こえる。ふと天井を見上げると、そこに腐ったティーが張り付きながらこちらに向かってゆっくり這っていた。そこでプツンと意識が途絶え、気がつくと近くのコンビニの前でうずくまっていたという。ガクガクと震えが止まらず、嫌な汗が全身を覆っていた。その日から幾度となく T の夢をよく見るようになった。助けをこいながら這って近寄ってくる。夢だけにとどまらず、気づくと腐食した T がどこからか姿を現してはスーッと消えていく。ぞっとして何とも言えない悪感を覚えた教授は、ある知人から紹介を受けた巧妙な寺にてお祓いをしてもらうことにした。お祓いを受けている最中、ゾゾゾと嫌な感覚が走った。終わった後にふと自分の服を見ると、全面にわたって黒いカビがびっしり生えていた。そしてそれからが結構長かった。日を置いて何度も何度もお祓いを繰り返していくうちに、次第に T の姿は薄れていき、やがて全く見えなくなった。それから数年が経った今でも思い出されるのは、 T が病院のベッドで苦しみもだえながら腐食していく過程だという。人間の恐怖という感情が生存本能に起因するものだと考えれば、生きながら徐々に腐食していく感覚は計り知れないほどの恐怖だっただろう。その絶望感に埋め尽くされたような T の何とも言えない恐怖の表情、そして見るも無残に変わり果てていくその悪夢のような過程、今まで長年生きてきたが、これだけは一生忘れられないだろうと K 教授はしみじみと語っていた。以上、腐食という題名のお話でした。はい。で、次行く前に、ジータレス読み、108、おっちゃんウィスト、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、ウィスト、ネーミーけど今から聞くぜと、無茶しないでっていう。寝みなら寝た方がいいと思うんですけど、無茶しないで、はい、とりあえず、はい、録音もアップしますんで、寝たい時には寝た方がいいと思います、はい、無理しないでください、はい、で、次行きましょう。次の話は死にたいっていう題名の話。じゃあ行きましょう。先月の話なんだが、子供が生まれて以来ベランダが喫煙場所になっている。夕食の後、風呂上がりに涼みがてら寝る前、その日も就寝前の一服とベランダで吸っていた。時間は夜中の12時過ぎ。少し離れた国道バイパスを行き来する車のライトを眺めながら、手すりに肘をついてぼーっとふかしていた。下の方からガシャって音が聞こえた。それほど大きな音ではなかったが、金網のフェンスに何かぶつかったような音。身を乗り出して下を見ると、隣の敷地との境のフェンスに白いものが乗っていた。何かわからないが、かなり重そうでフェンスがひん曲がってるのが分かった。俺の部屋はマンションの5階で、地面からはそんなに離れてないが、明かりは少し離れた自転車置き場の電灯くらいしかなく、辺りは薄暗い。目を凝らしてよく見てみると、なんとなく人の形みたいだった。フェンスがひん曲がるほどの衝撃なら、もしかしたら人が飛び降りたんじゃないか。 そう思った途端急に怖くなった。
誰か他に気づいた人がいないか身を乗り出してマンションの上や横を見ましたが、誰も出てきてはいなかった。隣のマンションからも誰も出てこなかった。
下に降りて確かめようか迷いながらもう一度見たとき、誰かが近くに立っているのに気がついた。
フェンスに引っかかったものを近くでじっと見ているようだ。
時間も時間なので声をかけるわけにもいかず、しばらく様子を見ることにした。
だがその人は何もせず、ただじっと眺めているだけのように見える。
何しとるんやろ、人じゃなかったんやろか、なんでじっと見とるだけなんやろ。
そう思ったとき、その人がゆっくりとこっちに顔を向けた。
暗かったが、その人が振り向いたのははっきりと分かった。
その瞬間、なぜかわからないが、ものすごく嫌な気持ちになった。何か憂鬱な、逃げ出したくなるような気持ちだった。何かが怖いとか、何が嫌とかではなく、ただただ嫌だった。
今まで例えば仕事で失敗したとか、誰かと言い争いをした後で落ち込んだり嫌な気分になったことは多々ある。だが、そんな気分とは比べ物にならないほど鬱だった。
全てが嫌になって、自分が嫌になって、世界が嫌になって、今まで感じたことのない重苦しく息苦しささえ覚えるような感覚だった。
何か暗い水の底にどこまでも沈み続けるような、そこがあるのかどうかさえもわからないような、そんな気持ちだった。
顔の痛みでハッと我に返った。妻が俺の方をバシバシ引っ叩いていた。
ちょ、やめろ、痛いが、やめえや、という俺に、
何が嫌なん、何がそんなに辛いん、なんで言ってくれんの。
妻は泣きながらひったたき続けた。俺には何が何だかさっぱりわからなかった。マンションの両隣の人が身を乗り出して俺たちを見ていた。妻の手を押さえて部屋に押し込み、どうにか落ち着かせて何があったのか聞いた。
寝ていると外から救急車やパトカーのサイレンが聞こえてきて、すぐ近くに止まった。カーテン越しに明かりが漏れるほどライトが照らされていて、人が集まっているような騒々しさがあって、事故があったと思った。
隣を見ても俺がいないので、ベランダに出てみたら俺がいた。そこでは俺が手すりを乗り越えて飛び降りようとしていた。慌てて引っ張り下ろしたが、俺は死にたい死にたい死にたいと繰り返していたらしい。
全く記憶にない。
死にたくなるような辛いことはない。確かに仕事や給料など全てに満足しているわけではないが、死にたくなるほど悲観はしていない。というか死にたくない。妻や子供との生活にも満足している。子供の成長が楽しみですらある。
不満はない。死ぬほど悩んどることもない。死にたいとはこれっぽっちも思ったら、お前ら残して死んでも死にきれん。
妻が納得するまでそう言い続けた。
数日後、警察の事情聴取を受けた。フェンスに引っかかっていたのは9階に住む A さんの奥さん。転落死したとのことだった。事故直後の俺の行動が不審で関係があると疑われたらしい。
俺の部屋には妻と子供が寝ていたし、俺が5階のベランダにいたのは多くの野次馬が見ていた。また A さんも自分の部屋にいて奥さんが外に出ていないことを証言してくれた。俺が無関係だということは分かってもらえたようだった。
妻が同じマンションの友人から聞いてきた。あの前日 A さんの子供が事故死したらしい。そしてあの日 A さんの奥さんが飛び降り自殺したということだった。 俺はちょうどその場面に出くわしたらしい。あの嫌な感覚は自殺を覚悟した人が死ぬ瞬間の、まさに死のうとする瞬間の感情だったのかもしれない。妻とはとりあえず何もなくてよかったと話したのだが、それからの3日間で右隣の奥さんと11階に住む Y さんのご主人が亡くなった。2人とも自室ベランダから飛び降りていた。それぞれ遺書もなく、理由は全く心当たりがないそうだ。俺たちは先週引っ越した。二時もようやく終わり、一息ついたところだが、今のところは何もない。以上、死にたいっていう題名の話でした。はい、でそのまま次行きましょう。次、屋根の上の荷物っていう題名の話。行きましょう。ある晩、私は一人で真っ暗な山道を運転していた。土砂崩れとかでよく通行止めになっている裏道だったが、久しぶりに通ったら全く問題ない。途中ボロボロの地蔵が並んでいたりしてかなり不気味だったのだが、こちとら遠方の友人と遅くまで遊び回った帰り道、疲れていたこともあって、そんな恐怖心などそっちのけで早く帰ろうとついついスピードを上げてしまっていた。すると遥か前方に赤いテールランプが見えた。どうやら私の下手な運転にもかかわらず前の車に追いつきつつあるようだ。車通りもほとんどない深夜の山道、早く帰りたいのに自分よりも遅い車に捕まるなんてついていない。細くて追い越せないし譲ってくれないかなどと考えながら走っていた。案の定差が少しずつ詰まってくる。そこで前の車がセダン型であること、そしてその屋根の上に細長い荷物が積まれていることに気づいた。しかもあろうことかカーブのたびに縦に長い荷物が左右にゆさゆさ動いている。あれのせいで遅いのか、勘弁してくれよ。そんなことを考えているともう一つあることに気づいた。人だ。荷物だと思っていたもの、それはよく映画のワンシーンであるような天井に捕まった女だったのだ。ただ映画と違うところが2つ。普通映画では捕まったものを振り落とそうとするのだが、その女はどう見ても自分から揺らしているようにしか見えない点。そしてその女は車を揺らしながら笑っていたのだ。さも心底楽しいかのように。エンジン音と女の甲高い笑い声だけが静かな山に響く中、状況の異様さを理解できない私はパニック寸前だった。なぜ前の車は止まらないのか、あの女は一体何なのか、そんな私を尻目に私の車は少しずつスピードを上げていって、さっきまで詰まっていた差はいつの間にか逆に開きつつあった。差は100メーターくらいになっただろうか、なぜか停車するということは頭に上がらず、ただハンドルを握って無心で追いかけていた。するとまっすぐな道から急カーブに差し掛かったとき、女がひときわ大きく車を揺らしたように見えた。そしてカーブを曲がって見えなくなった途端、ガシャン、ついにやったと思い、自分もカーブを曲がったところでようやく停車した。
そこで後悔した。なぜ止めたのか。気にせず通り過ぎればいいものを。いや、運転手らの安否を確認しなければ。横転しているが、ここからでは暗くてよく見えない。それに、あの不気味な女は一体。さまざまな思いが一気に頭を巡った、そんな折だった。自分の車が揺れた。まさかと思い、ゆっくり横を見てみると、ドアの上部、雨よけのところをつかむ手が見えた。この世のものとは思えないほど真っ白で、それとは対照的に真っ赤な血がついた手が。全身に鳥肌が立ち、やばいと思った瞬間、ブレーキを踏んでるのに車がゆっくりと動き出した。完全にパニックになり、ギアをめちゃくちゃに入れ替えたり、サイドブレーキを引こうとしたりしたが、どれも全く動かずに無駄だった。そんな私を尻目に、徐々にスピードが上がっていく車。せめて唯一動いたハンドルを握ろうと前を見据えた時だった。フロントガラス上部から髪の毛がゆっくりと降りてきて、額、眉、そして真っ赤に血走った目が見えてきた。全身に旋律が走ったが、その目から視線をそらすことができず、その目がニタッとこちらを見て笑ったかと思うと、天井から先ほどの甲高い笑い声が聞こえ、車がありえないくらい揺れ始めた。半泣きになりながらもハンドルだけは必死に操作していたが、思うように操作できず、依然としてスピードも上がり続ける。カーブのたびに事故寸前まで追い詰められながらも、死んでたまるかという一心で切り抜ける。だが、追い打ちをかけるように後ろから音が聞こえた。聞き覚えのある無機質な機械音。この非常時に時間が止まったようにさえ感じた。そんなバカな。恐る恐るミラーに目をやる。すると天井、中央部天井のサンルーフが開き、そこからゆっくりと白い手が這うように入ってくるのが見えた。恐怖で頭がおかしくなりそうだった。だがどうすることもできない。必死にハンドルを操作しながら、ゆっくりと侵入してくる手をチラチラとミラーで見ることしかできなかった。そんな時、長い直線の下り坂の先に何かが見えた。トラブルでブレーキが効かなくなった時に突っ込める上りになっている対比用のスペースだ。ブレーキは効かず、自力で止めることはできない。しかも車も私の能力の限界に近いほどスピードが上がっている。だが、あれなら止まれるのでは。ふとミラーに目をやれば、サンルーフからもう肩まで入ってきている。もうこれにかけるしかない。うわーと車内からガバッという音とともに直接甲高い笑い声が聞こえたが、私も叫びながら対比スペースに突っ込んだ。その瞬間、スローモーションのようにミラー越しに見てしまった。サンルーフから逆さまに出たその真っ白な顔は、事故にでもあったのか、血まみれだったり陥没したりボロボロで、にもかかわらずこの上なく楽しそう。まさしく狂気の笑みだった。そしてこちらに伸ばした明らかに折れている腕は、今にも私の肩に届きそう。気がつけば病院だった。日の当たる清々しい病室は、直前の記憶が嘘だったかのようにすら感じる。周りでは看護師の皆さんが目覚めましたとか言いながら慌ただしく駆け回っている。聞くところによると、あの恐怖の夜の翌朝、地元の方が通りかかったところで助けられたらしい。そして今はそれから2日後、エアバッグのおかげで大事にはならなかったとか言われたが、それでも目を覚まさないから心配されていたらしい。
そんなこともあって久しぶりに動かす体は鉛のように重かったが、あの夜に比べればよっぽど生きた心地がした。看護師に聞くと、どうやら私の前の車の運転手は助からなかったらしい。死の間際に一体何を見たのだろうか。目を見開き、鬼のように引きずった顔で死んでいた。そんな話まで噂で聞いた。もし私もあそこで退避していなければ。そう思うと心底ゾッとした。また看護師たちから随分と何か見なかったとか聞かれた。正直思い出したくもないし話す気もせず、別に何もなんてはぐらかしていたが、逆にあの峠でなぜあんなことにあったのかもわからないままだった。あの女は一体何だったのか。その疑問は目覚めた翌日、個室から多人数部屋に移された時に解消された。向かいの孫を連れた柔和そうなおじいちゃんがこんな話をしてくれた。何でもその峠は一昔前まで重要な街道として使われていたが、いわゆる難所だったらしい。そのため道中倒れて帰らぬ人となってしまった人のために無縁仏が建てられた。それが私が見たボロボロの地蔵だった。しかし数年前、罰当たりにもその辺りで遊び出す若者が現れ始めた。男女数人のグループであろうことか地蔵を足蹴にして倒してしまった。そしてドライバーを驚かそうと石を撒いたり突然飛び出してみたりといたずらしていたのだが、車が自分たちの方にスリップ、若者の一人が即死で他の者も重体だった。そしてやはり場所も行いも悪かったからだろう、そこに沈められていた志半ばで倒れた旅人たちの霊が即死した女と結びつき、凶悪な自爆霊となってしまったというのだ。その力は尋常ではなかったようで、他の若者も引きずり込まれるように帰らぬ人となり、毎年この事件があった季節になると峠では夜中に事故が相次いだ。皆恐怖のどん底に落とされたのだろう。例の鬼のような顔で死んでいたらしい。そんなこともあってこの時期は土砂崩れとか適当な理由をつけて通行止めにしていたが、おそらく私の前に事故った車のドライバーがどういうわけか門を開けてしまった。そして翌朝、門が開いていることを不審に思った方が助けに来てくれたのだ。そんな話を聞いて改めて身震いをした。よくそんな霊に目をつけられて生きて帰ってこられたものだ。おじいちゃんもよくぞ無事だった、さすがのあの霊も先に事故になられちゃ何もできないわ、不幸中の幸いだなんて言いながらカラカラと笑った。何のことだかわからなかったのだろう。怪訝そうにこちらを見ていた孫もおじいちゃんが笑ったところでようやく笑ってくれた。そんな笑顔が私にまた生きた心地を感じさせてくれた。おかげで気分も良くなり、顔でも洗おうかと重い体を引きずって部屋の入り口にある洗面台に向かったとき、こんな言葉が聞こえた。おじいちゃん、なんであの人さっきからずっと女の人おんぶしてるの。再び体中に旋律が走り、バッと顔を上げた。鏡の中の自分の顔のすぐ横に車内ミラーで見た顔が浮かんでいた。見覚えのある歪んだ笑顔で、その手は私の首をがっちりと握っていた。相変わらず体は重いが、それもよりリアルなものに感じられた。恐怖のどん底に。さっきのおじいちゃんの話が頭を回る。途端に息苦しくなった。意識が遠のく。あまりの恐怖にもう何も考えられない。耳元で 甲高い笑い声が響いた。
以上、屋根の上の荷物っていう話でした。
はい。で、次行く前にジーダレス読み109。向こうから移ってきました。向こうってどこだ。どっから来たんだ。どっから、よくわかんないけど、まあとりあえず移ってきたということで、まあありがたいことで、もう4時近いですけど、はい、ありがとうございます。はい、で110、大事に至るの大事を正しいイントネーションで読むのを久々に聞きました。ほとんどが大事にすると同じに読んじゃうんだよねと。ああ、まあそうね、大事に至る、大事に至る。大事の方だよね、大事にしますよじゃなくて大事に至る。久々に聞いたんだ、まあてか他のも含めて俺イントネーションめちゃくちゃだしね、たまたま会ってたっていう、そのまあ全部初見なんであれなんですけど、読んでた時に目に入ったのがたまたま、あ、これ大事じゃなくて大事に至るの方だなって分かれば修正してそうやって読むんですけど、とりあえずまあそんな感じで、そうですか。はい、久々に聞いたか。なるほど。まあ、ま、難しいですからね。はい、読んでいって、まあ初見の人が多いのか知らないけど。はい、というわけで次。てか今の話も良かったな。よくは、よくあるっていうか、なんか聞いたことあるような感じだけど、またなんかちょっと違う感じで良かったですね。で次行きましょう。次はですね、八ヶ岳村、いいのかな、そんなの、そんなので八ヶ岳の村っていう題名ですね。いいんだよね、八ヶ岳、八ヶ岳村です。行きましょう。5年前の話。暑い夏も終わり、涼しい風が街に吹き込んでくる。半袖では少し寒く、長袖を着てちょうどよかった。私は高校3年生になり、お金が欲しく自分でバイトをしようと決心。情報雑誌でバイトを探す毎日。そんなある日、私にもできそうなバイトが見つかった。お好み焼きの接客業だ。面接をして一発 OK が出た。次の日からバリバリ働く私。バイト先の先輩方にも気に入られ、楽しい楽しい毎日だった。最初の給料日の日、みんなが新人歓迎会をしてくれた。みんなそれなりに飲み、時間も遅くなった頃、一人の先輩が注目を集めた。先輩、おい、今から八ヶ岳村に行かねえか。俺酒飲んどらんし運転するからよ。みんな行こうぜ。みんなノリノリだった。恥ずかしくも私もノリノリのチキチキだった。朝9時、ワゴン車に7人を乗せて八ヶ岳村に出発。八ヶ岳村は隣町を越え、山の中にある今は誰も住んでいない小さな廃村。インターネットで調べれば出るか。ワゴン車の中はタバコの煙と爆音で流れている音楽にノリノリの私たち。目的地には約4時間ほどで着いた。着いたといっても村までは車で行けず、途中車を止めて歩いて行かなければならない。皆懐中電灯を片手に持ち、手をつなぐ者や服を握る者、
皆内心は怖いようだ。私はというと足ガタガタ、恐怖を胸に抑え込み、テクテクテクテク歩き出した。どれくらい歩いただろうか、目の前に電気の通っていないトンネルが口を大きく開けていた。中からは風が強いのか叫び声のようなものが聞こえる。恐る恐るトンネルへ入る。入ってみると驚き、トンネルはすべて手掘りで、人二人が通るのが限界だった。みんな二列に並び、ゆっくりゆっくり歩いていく。さっきまではしゃいでいたのも今じゃ誰も話さない。シーン、静まり返るトンネル。トンネルの真ん中あたりに来た時だろうか、ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ、後ろから誰かが走ってくるのが聞こえる。全員が懐中電灯で後ろを照らす。なんと入り口の方からゾンビのような走り方をした人がダーッと走ってきた。うわーっとみんなトンネルの出口の方に全力で走った。泣きながら走るやつもいれば、我を失い手と足を一緒に上げ下げしているやつもいた。しかし後ろから走ってくる人との距離は変わらず、向こうも距離を測っている感じだった。出口を出ると眩しい光が目にしみる。後ろからは追ってこない。前を見ると獣道の一本道が口を広げている。後戻りもできず、一同はテクテク歩き出した。獣道を抜けると廃村が見えてきた。村の入り口には誰かが書いたのか、白い看板に赤いペンキで八ヶ岳村と書いてある。全員来たことを後悔し、泣きながら手をつなぎ歩いていた。村の真ん中にはリングで出てくるような井戸があり、その周りにポツンポツンと家がある小さな村だった。そこにいるだけでも怖くて帰りたいのだが、トンネルを通らなくてはならず、皆帰れずにいた。廃屋の中にも入れず、ましてや怖くて動くことさえできずにいる。何時間そこにいただろう。日も暮れ始め、辺りがだんだん闇に包まれていく。その時急に後ろから人の声がした。この村に何か用ですか。皆一斉に振り返る。そこには着物姿の女が立っていた。その横には小学生ぐらいの女の子が立っていた。とりあえず顔が見たこともないくらい白かったのを記憶している。みんな、あ、いえ、すいません、肝試しに来てしまいまして、あのトンネルに誰かいてまして帰れないんです。そうですか、肝試し。かかか顔は口すらも動いていなく無表情の親子。しかし確かに声は聞こえる。みんなうわーっと腰を抜かし泣いていた。すいませんすいませんと泣きながら何回も何回も謝った。村を走り回るやつ、その場から動けずにいるやつ、ただ立ち尽くして泣いているやつ、みんな絶望的だったと。その時トンネルの方から声がした。おい、こっち来い。声が聞こえたというか、頭に直接響いた感じだ。私たちはその生きた声に導かれ、一目散に走った。その声はトンネルの入り口付近から聞こえてきた。後ろからはダッダッダッダッダッダッダッと追いかけてくる足音が聞こえる。後ろを振り向くと、さっきの親子が無表情で追いかけてくる。助けて助けてと走った走った。私たちは我を忘れ必死に走った。トンネルの入り口を抜けた。一人の住職が立っていた。住職、お前ら何しとるんじゃ、全員いるか。
後ろを振り向くとあの親子はいなかった。
すいません、全員います。
とりあえずついてこい。
住職に導かれ着いたところは古いお寺だった。確か広隆寺だったように記憶している。とりあえず全員本堂に呼ばれ正座させられた。
住職、
お前らが行ったあの八ヶ岳村は普通は入れないはずなんだ。トンネルがあっただろう。
はい。
あれは10年前に崩れ落ちて通れなくなっていたはずなんだが、なんとなしに嫌な予感がしたので見に行くと、トンネルが開通しているではないか。
一同に寒気が走る。
誰か導かれたなと思い念じたところお前たちが来たんだよ。あのままだ私が行かなければ死んでたよ。
すいませんでした。ありがとうございます。
とりあえず村のことは何も教えられん。知ってしまったら後戻りできんからな。
聞きたくないです。
怖くて聞けなかった。そして泣きながら謝る私たち。住職に二度と来るなときつく言われ一同は家に帰った。家に帰り親にこっぴどく叱られた私は起きたことをすべて話した。しかし親からは納得のいかない答えが返ってきた。
広隆寺も八ヶ岳村と一緒に亡くなったはずだけど、あの住職は私たちを守ってくれたのでしょうか。
今でも皆何事もなく暮らしています。
以上、八ヶ岳村っていうお話でした。
で、次が最後の予定というかあれなんですけど、それの前にジータレス読み111、いやプロのアナウンサーもリポーターもみんな間違った方で読むよ。最近はダメだねと。大事に至る。え、あ、そうなの。てかまあなんかよくわかんないしね。だって普通に全然大丈夫ですよってアナウンサー言うしね。アナウンサーでも多分すごいお堅いところは多分言わないんだろうけど、なんつーの、アイドル的女子アナみたいなレベルの人はもう全然大丈夫ですって言うもんね。てかもうまあある意味それをみんな使い始めたから日本語は変わってるっちゃ変わってんのかもしんないけどね。全然って言ったら本当は否定のやつが行かなきゃいけないのに、あえて肯定を言うことでそのひっくり返しでもっと強めに言うっていうようなあの意味合いで使いますけど、今は全然ダメじゃないですっていう意味で全然大丈夫ですって、言うけど、それも普通になってもんね。普通にアナウンサー言うもんね、別にまあ、ああそうなんだっていうのレベルだけど、ね、だからまあダメな、でも怒られてんのかね、知らないけど、もうそんな細かいこと言うなんて。でもなプロだしな。まあいいや。で112、肝試し、レバーテストです。ゾクッとしたよおっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、肝試しとか言って、てか同じ言葉を何度も無表情で連打されると怖いですね。平坦なトーンでね、壊れた感じで 言ってると、しかも声が聞こえてるのに無表情で口動いてないっていう時点でもう人形みたいな、しかも夜ね。はい、じゃあ次はですね、入れないはずの山 っていう、やつに行こうかなと。でそれを読んで今日は終わりにしようかなと思います。一応予定ではまあそれなりにやってるしね、うん、じゃあ行きましょう。入れないはずの山っていう題名のやつ。20年近く昔の話です。まだ高校生だった自分たち3人に起こったことです。まず僕たち3人の紹介をします。自分、一人称は僕と書きます。当時は見た目も僕ちゃんでしたし、真面目で素直で明るいどこにでもいる高校生でした。ちょっといい家の出、いわゆる名門と言われた家系だったので僕ちゃんです。あだ名も同じく。正春、親友の一人で福山正春にの美形。こういったイケメンは大抵鼻持ちならない輩が多いと言われる中、こいつは違った。正義感にあふれカリスマ性を持ち、親分肌の我々3人のリーダー格。趣味はなぜか盆栽。その関係で僕の祖父当主とはとても仲がいい。ジミー大西にで角刈り。ヤンキーでも普通もっとおしゃれな髪型があるだろうと思われるだろうに、この髪型を3年間変えなかった。巨漢で喧嘩最強。大変気が強いけどとても優しい。こいつも変な趣味があった。伝書バトだ。鳥嫌いの自分には理解できなかった。2年の夏休み、僕たち3人は僕のおじさんの分家の田舎に1週間の旅行に行った。おじさんは名門と言われる我が家の長男。家を継ぐはずだったがなぜか継がず、少し離れた山奥で家族を作って分家している。出版社に勤務していて人柄は大変豪放で、手絶な誰からも愛される人物家だ。場所などいろいろ特定されないように方言や地名、ごく一部フィクションを挟みます。山間に位置するそのおじさんの住む一帯はとても綺麗な自然に囲まれていた。勇壮な岩や滝、水量の多い水源地で知名度もある川が流れており、鮎がたくさん釣れる。今回の旅行はそういった自然と鮎が一番の目的だった。僕的にはこのおじさんが大好きで久しぶりに会いたかったってのもある。到着して1日目はとりあえず歓迎されて、雨続きで取れなかった天然鮎はなかったものの、おばさん高岡先にの質の高い理解を、美味しくいただいた。おばさんは調理師でプロ並み。2日目、正春の提案で鮎釣り。おじさんに連れられて釣りまくった。川辺で塩焼きを食べた。僕たちは何年分の鮎を食べた。一生忘れられない味になった。3日目、いとこのミカちゃんとその友達と遊んだ。この話では関係ないので割愛。さて4日目、ここからちょっと暇になる。正春、おじさんもおばさんも仕事でいないし、ミカちゃん部活だし、家誰もいないし暇だな。ジミー、ここって田舎だから珍しい鳥もいそうだし、まだまだ秘境みたいな場所はあるかもしれんぞ。僕、父さんが言うには子供の頃おじさんとよく探検したらしいよ。すごい田舎だけど、どこ探検しても同じような山だから、ほとんど知らない場所はないらしいよ。秘境だけど現代では秘境ではないってことらしい。ジミー、つまんねえ。マサハル、おじさんが子供の頃ってことは行動範囲限られてるわけじゃん。俺たち高校生だぜ。ジミーに至っては原チャリのライセンスだけはある。ジミー、なあおじさんち原チャないんか。僕、ディオがあるよ。おじさんは近所で飲むときは原チャで移動するんだ。帰りに風を切って酔いを覚ますんだって。マサール、じゃあガソリンがあれば出れるわけだな。僕、3人は無理だよ。ジミーは力士みたいな巨漢だぞ。
1時間後、ディオにロープをつないだママチャリ完成。カゴにはアルミに包まれた弁当の残りのおかず付きのおにぎりと水筒。昼前に出発ということで小さなガキの冒険に出た。ガソリンさえ入っていなかったら未来は変わったんだと思う。舗装されていない林道を1時間ほど走ると、さらにゴツゴツした狭い林道になっていた。あまり地元人も立ち入らないような輪立ちのない道。僕たちはあんま後先考えないんだよね、バカばっかりだから。
パン、カンカンカンカン。
僕のママチャリは当然パンクした。前の二人は気づくのが遅れ、チャリの後輪は金属が見えるまで使い物にならなくなった。移動手段をなくした三人はしばらく休憩しようということでポイントを探すことにした。幸運にも5分程度で人の手の入った形跡のある場所を見つけた。太陽のちょうど真下に見える小高い山に見える神社。マサール、
お、こんな山奥に神社があるじゃん、ちょっと見てみようぜ。あんま人来ない感じするから、遺跡とか変わったもんがあるかもしれんし。
ジミ
ー、そうだな、あと少ししたら昼飯にちょうどいいし。
僕、
ちょっと気味悪くないか、こんな山奥で地元の人も来てない感じだぞ。
マサール、
だからいいんじゃねえか、ボクちゃん、人が来ないから発見がある。
わけのわからないリーダーの意見に賛成して神社に続く道を行く。
ジミ
ー、なんだ普通の神社だな。
マサール、
期待が外れたかな。
どこにでもある神社と変わらないし、主祭神もメジャーな神様。
マサール、
あれ、山の頂上の方にも鳥居があるぞ。まだ冒険は終わらないってことだ。
ジミ
ー、せっかくだから行くしかないでしょ。
僕は流されやすいので、ただ先を行く二人についていく。しばらくすると道が獣道のように悪くなる。しかし先には黒っぽい鳥居が見える。
到着。
唖然とした。世間知らずで宗教観も適当でバカな自分たちでもわかる。
異形、
異様な鳥居。鳥居の柱は昔は赤かっただろう名残で、ところどころに朱色の痕跡が残り、ほとんどは黒か茶色っぽく変色し、年月を感じさせる。
問題はそこじゃない。柱には蛇が巻きついてるんだ。
生きているんじゃなくて作り物。しかも最初からぶっとい大木を削って蛇の彫り物と同化した鳥居。
マサール、
おー、すげえ、かっちょいいが、クオリティ高いで、手間かかったもんだで。
ジミ
ー、すごいな、なんでこんなんが山ん中にあるんだ。
僕は足の裏がビリビリして、それが首まで伝わってくる感覚に襲われた。ゾゾゾゾーとした。よく見るとヘビはそれぞれ頭が多い。空想上の気持ち悪いヘビだ。
マサール、
とりあえず中入ろう。
中に入ると森が不自然になくなった形状の場所だった。真ん中にでっかいひし形の岩が土に刺さっている。岩には3本のごついしめ縄と、幾重にも神社にある白い短冊みたいな糸が張り巡らされている。
マサール、
なんだろう、どう考えてもいわく土の石だな。
ジミ、
なんぼ俺たちでもあれは要は触らんわ。
僕、
よかった、お前らが何かしそうで怖かったけど、何もせんならそれでいいわ。
リュックからおにぎりを取り出す。その時森の方から視線を感じた。赤い何かがぼやっと光ってる。
ジミーが気づいて、
クマじゃないか。
マサール、
クマの目は光らないし、一つじゃねえよ。
僕、なんか怖いよ。
でっかい一つ目の蛇が近づいてる。ドラム缶くらい太い。でも不思議なのは半透明で透けて見える。腰が抜けるってあるんだよね。マジで立てないし、言葉もあうあうくらいしか出ない。歯が噛み合わなくてガチガチ震えて、ジーンズは濡れてあったかくなる感覚を覚えた。マサールだけは少し肝が据わっているせいで腕の力で前に進めた。きっと必死だったからわからなかったんだと思う。さっきのヤバそうな岩にたどり着いて、しめ縄にしがみついて立ち上がろうとしている。ブチ。転びそうになってさらに違うのも掴む。同じ要領で岩についているすべてのものを剥がしてしまった。ブブー、超低音のドとボを合わせたような音があたりに響き渡る。半透明な蛇がゆっくりと帰っていく。放心状態の二人、夕方になろうかって時に皆話せて歩けるようになった。マサール、なんか疲れた。しかしあのしめ縄で助かったんかな。あの岩は守り神かなんかか。ジミーも僕も呆然とうなずくだけ。マサール、何とかして帰ろう。ああ、うん。神社の近くの小川で尿に染まったジーンズを笑いながら洗った。少し落ち着きと笑顔を取り戻し、ノロノロと三人乗りでおじさん宅に帰還した。おじさん、遅いと思ったらわしの原付き引っ張り出してどこまで行っとった。現茶で出かけてたことや遅くなったことは一切責めず笑顔で聞いてきた。探検しとった。神社まで行ったよ。
そうかそうか。まあ早お風呂入って飯にしようや。
アユを食べながら今日の出来事を話せないまま食事は終わりに差し掛かる。僕も話したいけど信じてもらえないだろうから話さなかった。おじさんは晩酌とテレビを見ながら、
丸々神社は久しぶりだったろ。神主さんはおったか。あそこはお前の親父とよく行ったもんだ。
マサハル、
変な神社だったな。鳥居に蛇だぜ。心当たりであんな神社あるんだね。
おじさんはこっちを見て目を丸くしている。口も開けたままで顔は真っ赤になったと思ったら真っ青。豪快なおじさんが震えて言葉が出てこない感じだ。
それ本当か。入り口はないはずだぞ。ひし形の岩があったか。
ジミー、
ああ、なんか不気味な岩にしめ縄がかかっとった。
おじさんはその後根掘り葉掘り聞いてきた。でもさすがにでっかい一つ目の蛇の話はあまりに突拍子もないのでみんな黙っていた。おじさんはしばらく考え込んで、
どこに行ってもいいけど二度と行ったらいかん。良くない場所だから。分かったな。
初めておじさんに強く叱られて、なんだかその日は疲れたのもあってみんなすぐに寝てしまった。5日目。おじさん、
おい起きろ、マサールがおかしい。
早起きしたおじさんが僕たちの寝床の前を通るとすごい獣臭を感じて部屋を覗いた。マサハルが真っ赤な目をして蛇のようにくねくねとしている。ただいびきもしており目を開けながら眠っているようだった。おじさんが慌てて叩き起こそうにも起きない。そしてジミーと僕を起こして昨日何があったと怒鳴った。ありのまま大蛇の話をした。おじさんは、
母さんすぐ〇〇さん呼べ、〇〇神社の神主の。
幕下で指示すると自分は昨夜の晩酌の日本酒の一升瓶を持ってきてマサハルに頭から浴びせた。さらに生米を持ってきて口に含ませ、 水戸泉の土俵入りのように 塩を浴びせ、最後に神棚にある白い陶器に入った酒を正春の口に押し入れた。正春、
ブッブッ、蛇が
と叫んでいる。暴れ出す正春を巨漢ジミーが羽交い締めにしたらようやく落ち着いた。おじさん、
はい、来週には出勤しますので。
はい、
急なことで申し訳ありません。
おじさんは欠勤の胸を電話しているようだった。
お前たち急いで水風呂入って車乗れ。あと僕の父に連絡しとくから、すぐ親父、
おじさんと父の親で祖父の現在の当主
と来てもらう。急げよ。
車に乗せられ丸丸神社に到着。おじさん、
すいません、急に。
神主、事情は聞いたからいいです。すぐに着替えさせて。巫女さんの男バージョンのような格好にされる3人。僕たちはただこれは大変なことなのだとさすがに悟っていたので、すべてなすがままに流されていた。社に入って2時間くらいお祓いのようなものをされた。3人とも終わったと安堵したとき、応急処置は終わったからこれから昨日の神社に行く。神主がまだまだ厳しい表情で言う。おじさん、
ずいぶん久しぶりに行きますが入れるでしょうか。
わかりません。ですが行ってみないことには。まだ昨日なら道の香が残っているかもしれません。それなら案外入れるかも。そこで祖父と父が到着した。父、
あそこは入るだけなら縁起がいいはずなんだが、なんで宗様が姿を見せる。
祖父、
あの時みたいにならんようにお前を当主から外してここによこしたんじゃないか。
なんでだ、封じは毎年やってるはずだぞ。
おじさん、
なぜかは分かりません。しかし確かに入っただけなら縁起はいいですし、私もあの時以来入り口には入っていません。見つけてもないです。
神主、おかしい。まだ彼らは子供だから入り口を見つけるってこともあり得るけど、宗様を見るなんてありえないはずです。あと何年も余裕はあったはずです。少々説明臭いんですが、そんな内容の押し問答を車の中でしていました。
おじさん、昨日ならつけるはずだぞ。
そういったつかの間、獣に似た何とも言えない香りと線香が混じったような匂いがしてきました。
神主、
来た、入れる。このまま祝詞を上げますから直進してください。しばらくすると着くはずです。 神主が祝詞を上げ始めて10秒も経たないうち、昨日の記憶を掘り起こすように最初の普通の神社が見えた。
神主、
え、
おじさん、
ん、
父、
え、まさか。
神主、
早すぎる。しかも祝詞なしでこんなに早く着くはずがない。 祖父、
わしは入ったこともないが、何かおかしいんか。
で神主、ええ、30年前のこの時は1時間近く祝詞を父が、過去先代が挙げてようやく着きました。それにこんなに臭くなかったし、山が黒い霧がかかるなんてことはなかった。
昨日見た山は晴れていて爽やかな印象だけだったのに、今日はとても入る勇気が持てないほど異様な雰囲気に包まれている。
霊感なんて自分にはないと思っていた自分だけど、目の前の光景はこの世に似たどこかってことしかわからなかった。 一行はまずは最初の神社にたどり着いた。有名な神様が祀ってある神社だ。神社に入ると中だけ黒っぽい霧は晴れていて、凛とした静寂に包まれた空間だった。
神主、
さて説明するよ。ここはさっき会話から少しだけ分かったと思うけど、
この世じゃない、でもあの世でもない、その間にある場所で普通は入れない場所、ずっとずっとずっと昔からあったと思われるけど、この神社のことが分かったのは最近なんだ。林業で今まで禁足の地であったこの場所まで事業を広げて、人が少しずつこの村の辺りまで入ってくるようになった。そしてある時入り口を見つけた子供が何人か出た。ただその何人かはその後いいことばかりが起きるようになった。それがこの神社の神様のおかげなんだ。でも君たちが見たのはこの先の不気味な岩だったろ。あれは先代が子供の頃に見つけたんだ。神主をやっていた大人になった先代は地元の独自の郷土の歴史書や丸々神社に伝わる言い伝えやら何やらで不思議な神社の研究をしていた。それでそこには蛇の神様みたいなもんが封じられていることが分かったんだ。だから毎年もう入られないように毎年結界を張るようにしている。随分ファンタジーな内容だが、今の状況からは信じるしかなかったし、ただ話を聞いていた。続けて神主は言う。君の父親が私の子供の頃にここに入ったことがある。私はそれまで一回、彼は初めてだった。そこであの岩の場所で蛇を見た。巨大な蛇。でも当時は何かわからなかったし、今までここに入れた子供たちは誰も蛇はおろか岩も知らないという。その時はそれで終わったんだ。先代は子供の話をよく聞いて、何やらブツブツ言いながら考え込んだり、古い書を探して調べ物をしたりしてた。先代が癌で亡くなる直前にここのこと、蛇や岩についてのことを話したんだ。ずっとずっと昔にこの地に蛇の邪悪な神様がいて、それを抑えるために今の神様が封印をした。でそれがあの岩としめ縄。マサハル、
ちょっと待ってください。しめ縄なら蛇の騒動で慌てて取ってしまいましたよ。全部。
いつも冷静なマサハルも慌てて告げる。ため息をついて神主、
私もここのことはわからないことの方が多い。ただいろいろ調べて、いろんな霊能力者や神主、僧侶などに聞いてもわからなかった。でもある〇〇大社の巫女さんだけは神様の声が聞けるって有名だったから来てもらったんだ。ここには入れなかったけど、うちの神社の神様に聞いたら少しわかった。なんでもうちの神様より蛇の神様も抑えてる神様も随分偉い神様で、全部はわからない。しかし斎藤過去亀名門と言われる僕の家家の先祖と土地の所有者である今の斎藤家が関係あるみたいです。そしてここに行ったことのある斎藤家の二人と当主の祖父と神主、有名大社巫女とで封じの儀式をすることになった。何せ神様と会話ができて力も強いのは巫女であるから、言う通りにするしかなかった。これをしないと斎藤家は一族食われるだろうし、この山一帯がこの世界に近くなるから。そう言われて封じ神の儀というのをして、さらに巫女が言うには、宋様というらしい蛇を閉じ込めても守りがいないとダメということだった。そこで君過去僕の父が当主から外れてここに残り、自分も巫女の勧めた通りにここに残った君のお父さんの手伝いをするようにした。しばらくの静寂の後、神主、よく言うお祓いや呪いのように何かしたらいいとかどうなるってのは私でもさっぱりわからない。ここのことは今言った程度のことしかわからないし、私たちの世界のことが通じるかもわからない。ただできるだけのことはする。巫女がまだ生きていればよかったけど、神様に愛された人は短命が多いと言われるように早死にした。だから私しかいないが、覚悟はしといてくれ。僕たち三人ただ涙を流しながら後悔をしていた。 ガソリンがなかったならなって思った。
神主、
正春君、正直に言うと君が一番見入られている。一番いい男だし、縄を切ったのも君、そして声が美しいのも君。神様ってね、神様ってのはいい神様も悪い神様も人間の声で好き嫌いが分かれるもんなんだ。その要素が強いと巫女が生前言っていた。
さてどうなるかは分からない。みんな死ぬかもしれないし、何もならないかも分からない。ただ正春君が一番危険だから覚悟はしといてくれ。
残酷な言い方だけどそれしか言えない。相手はすごく強い神様だし、ここはもうこの世じゃないから。
一度ただうなずくだけ。持ってきた塩と原酒と言われる高い酒、さらに米と神主が振る短冊みたいなのを振り始めた。
ここの内容を書きたい。しかし記憶にない。気がついたらみんな車の中で気絶していた。
夢の出来事ならよかったと思う。今でも
みんな体中酒臭いし、米や榊の葉っぱが付着していたりした。最初に目を開けたおじさんは正春だけいなくなっているのを発見した。
途方に暮れていたら車の後ろ、林道の向こうに正春の服を着た何かが見えた。
おじさん、ちょっと待っとれ、出るなよ。
おじさんは正春を道の隅に避けて戻ってきた。
おじさん、見ない方がいい。あとはわしとじいさまで何とかするから、お前はジミー君と家に帰れ。
僕もジミーも正春に会わせてくれと頼んだが、おじさんは構わず正春を残して発進した。泣いても頼んでも車は止まらない。
巨漢のジミーが興奮しまくってるのを見ておじさんは少し行って車を止めた。
親友の首のない死体を生で見れるか。こうなったらどうにもならんのだ。
言葉にならずただただ泣いた。その後はあまり記憶がない。
そして神主の神社に着いた。着ていた白い灯油を燃やして着てきた服に着替え直した。
神主、
君たちにこれだけは言っておきます。悪い神様とつながりができてしまったから、これから先どうなるかは分かりません。ただ正春君のようにならないように大社にはお参りしなさい。定期的に。あそこの大社はあの山の神様と同じだから、きっと守ってくれるはずです。
亡くなった正春君には悪いですが、彼が封印を解いてしまったのだから仕方ないのです。それに彼は最初に岩のところで蛇におにぎりを備えたそうです。余計見入られてしまったんですよ。どうにもならなかった。ただ私も含め助かったことを丸々名に感謝して、これからも参拝しなさい。幸い割り近くにあるんですから。そして忘れなさい。無理かもしれないけど、そう心がけなさい。後のことは斎藤家の人と何とかしますから。
最後に、このことは決して喋ってはダメですよ。すでにつながりがあるあなたたち二人は宗様に近い存在なのだから。私は神様の声は聞けないから答えは出せないが、このことは言ってはいけないことになったんだ。
その後正春は行方不明ということになった。事件時の保護監督者であるおじさんが可能な限り賠償して決着がついた。
ジミーとはその後も仲は良かったが、二十歳の時に発狂して死んだ。飛び降りだったが、なぜか体中鱗のようにうっ血した死体が見つかった。
僕はなんとか生きている。ジミーは近所が学会で宗教チックなことにヘキヘキしていたので、神社に行く行為があまり好きではなく、僕より参拝の頻度がずっと少なかった。僕が生きているのは毎朝大社に欠かさず参拝しているからだ。早朝になると境内を掃除しながら参拝する。それで生きてるんだと思う。
ただ精神的にはおかしくなっている。未だにかなり参っていて悪い夢も見る。
さらにあの事件以降全くなかった霊感がバリバリ出てしまった。ジミー・マサハルの墓参りには行っている。すごく霊感がついた自分は死者と話すこともできるようになった。ただ二人ともこの世にもあの世にもいないようだ。墓も仏壇も空っぽなんだって今ははっきりわかる。自分は人に話してはならない、縁をつなげてはいけないと言われた。でももう疲れた。あの世でもない世界で囚われているであろう二人のもとに連れて行かれても構わないという決心というか覚悟というか、半ば投げやりな気持ちで投稿することにした。こんなに長い文章を文系でもない無学の自分が記憶を遡って書いて見苦しかっただろうと思う。創作としか思えないだろう事象だけど、ここまで読んでいただきありがとう。最後に自分が言うのもなんですが、学生時代の友人って一生ものだから大事にした方がいいよ皆さん。生きていけたらまたサイトを覗きます。では。以上、入れないはずの山っていうお話でした。はい、なんかちょっと文章がちょっと変な感じだったな、はい。というわけで、ジータネスヨミ113、終わりだってゲーム配信並みにいっぱいやろうよと。朗読とね、ゲーム配信ね、違うかんね、でもまあ2時間やったからいいんじゃねっていう、思うけどな、何かね他に長いので、そのなんだ面白いのがあればあれだけど、結構読んだしね、ここのサイトね、結構まあ結構読んだっつってもここ9000件ぐらいあるから、そのうちの本当に一部しか読んでないけど、まあそれでもね、てかありすぎて、逆にそのなんだろう、どれが面白いのかっていうのがちょっとわからないっちゃわからないんですよね、なんか隠れたその面白いそういうやつっていうのが あると思うんだけど、どうしてもその評価点とかでその調べて上の方から選んでっていうことしかちょっとできないんで、なかなかなんかもったいないような感じはしますけどね。もっとうまいなんか検索の仕方ができたらいいんだけど、それができないからこんな感じになっちゃうんですけど、でも今回はなかなか良かったんじゃないでしょうか。はい。で、ジータ114、ウヒこっちに呪い系は勘弁と。あ、読んでてね、あやべえこれ言っちゃいけねえって言ったやつを書いてて俺が読んでるってことはっていう、やっちゃったみたいな。で、115、多言してはいけない、話せば聞いた人にもつながりが生まれるってことかもねと。うん、かも。はい、それをまた読んで俺がつなげてるっていう。で、116、全部読めばいいんじゃねとね。確かにそうかもしんねえけどっていう。これ毎日増えていくんでしょ、毎日ペースぐらいで。あ、自分もね、そのこれまで2300はいかないぐらい読みましたけど、やっと2300はいかないぐらい読めたっていうことで、無理ね、はい、無理じゃねっていう。
なんか面白いのあるかな。
面白いのが分かればね、あれなんだけど、分かんないかんね。
なるべく点数が高いのがいいのかなと思って、その点数の高いやつを選んで読んだつもりではあるんだけど、あとはまあそれなりにグッドっていうなんか評価ができるんですけど、それがまあ 0% とかじゃなくて、なるべく高めなやつの方がいいのかなと思ったりとかいうので、そういう系を選んだつもりだったんだけど、117、毎日配信できるねと。毎日配信とかもう、てか俺今週は結構毎日配信じゃないの、怖い話系のこれジータでやってんのはやってないけどきついよな。だ本当にあった怖い話っていうカテゴリーだけでも1056件もあんだもん。ここも1000話以上あるよ。どれなんだろう、面白い、面白そうなの。なんかリアルに面白い話、あ、怖い話みたいのもあるみたいで、グロテスク系っていうのだとあんまりあれでしょ、難しいね。これはね、 あらかじめちょっと見て評価とかも見てっていう形で攻めないとちょっとあんまりあれかな、うまい具合に引っ張り出せないかなと。全部読むのは当然きちいからさ、なんかあるかな。難しいね。感動系を読むつもりもないしね、感動系読んでもあんまり、まあちょっと別のあれでなんかまとめて感動系読むのは、まあ、ありっちゃありだけど、今読もうと思えないし、思わないしな。で都市伝説系もなんかこれまで結構読んできたから被るしね。難しいです。リアル話もあるから何とも言えないな、難しいな。はい、ダメだ、ごめん、ここまで引っ張って何かあれば貼ってもらえばあれだけど、これはっていうやつがあれば、でも難しいな。また次回だな、また次回、今度は別のサイトを読むか、またここから拾ってくるか、ホラーテラーさんのちょっと読ませていただくかだな。短いのをパッパかパッパか読んでくのもあれなんだけど、あんまりね面白くないかなっていう感じもするしね。はい。よし、じゃあ引っ張ってもあれか、まあなんとかなるよと、118 まあなんとかなるよ、結構あっちらこっちらいろいろ読んできましたからね、つまみ食いしてきましたからね、次回何を読もうかなっていう感じですけどね、いっぱいあるんだけど、あ、ごめんなさいね、いっぱいあるんだけど困るね、あるがただあればいいってもんでもないしね、はい、というわけでまあそろそろ5時ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはですね、アップしますので、まあ、いつも通りなんですけど、落として聞いていただければありがたいかなと思います。はい。
で、次回ですね、今度は何を読むか、まあ教えてもらったサイトが他にもまだ読んでないところであるので、そこのを読むか。でもそこもねめちゃめちゃ多いんですよね。普通に1000超えてるからね。だからうまい具合になんか面白いところをなんだつまみ食いできればいいなと思うんですけどね。はい、まあそんな感じで、ちょっと、うん、初撃です。うん、もう終わりと121、もう終わり。録音がたくさんあるんで聞いていただけたらありがたいんですけど、録音はもうなんだろう、配信自体はもう自分600回ぐらいやってるんで、で、まあ、600回って言っても別にそれは全部こういう系の配信をしてるわけじゃないんですけど、まあそれでも2300話ぐらいはこういうの読んでるんで、一応録音はそれなりにリクがあってアップしてるんで、ファイルバンクのアドレス載っけるんで、そっから飛んで落としていただけたらまあありがたいかなと。こういうことをやってきてるんでね、初聞きか、うん、まあちょっと申し訳ないっていうのが強いですけど、うん、で、122がありがとうございましたと、まあ、それはいいんですけど、で120が、海外の怖い話とかも、海外の怖い話とか物珍しいよねと。海外の怖い話って俺読んだっけ、そんな読んだ記憶がないんですけど。で119、おっちゃんを通と、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代ですけど、お疲れ様ですということでありがとうございます。で123、めちゃめちゃ多いところを読むのがおっちゃんクオリティと。てかおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずまあエニグマとかね、エニグマもあれ 何百話読んだんだっけな。エニグマも200話ぐらい読んでやめたのかな、上から点数の高いやつを200話ぐらい読んでやめて。で一番とにかく読んだのがあっちの世界ゾーンを全部っていう1000話、1100話ぐらい読んだのか。まあこっちの世界ゾーンも読んだしな、うん、まあいいや。で、124、お疲れ、また今夜と。また今夜、また今夜、今夜は今夜別のやるとしても別のやるかなと思うんですけど、もしやるとしても怖い話やるかちょっとわかんないですけどね。はい、まあそんな感じで、どんな感じかよくわかんないけど、はい、じゃあ、もう5時になるからね、終わりにしたいと思います。でも今日の配信で読んだやつは結構いいもんでしたんで、もしよかったら落として聞いてください。初聞きの人いまだ聞いてるか分かんないけど、はい、まあそんな感じで、ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ、この辺で終わります。ん？じゃあ、ありがとうございました。それではおやすみなさい。ではバイバイ。